はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴を招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次のように言って別の家来たちを迎えに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ婚宴においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かける。また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。さて、家来たちに、そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから、町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も、みな集めてきたので、公園は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。大変印象深い例え話が語られています。印象深い話なのですけれども、ところどころどんなふうに解釈をしたらよいのか戸惑うようなところもあります。婚宴のためにですね、呼びに来た王の家来を殺してしまう人たちがいたり、またですね、それに対して王が軍隊を送ってその町を焼き払ったりですね、随分極端なことが語られています。今日の例え話はその前にあります21章の33節から語られている例え話に続けてイエス様が語られたものです。ブドウ園をですね、農夫たちに貸したそういう例え話、それに続けて語られています。ですから、このブドウ園の例え話と関係している、それと同じような事柄を別の角度から例えている、そう考えてよいでしょう。ブドウ園の例え話では、主人が農夫たちにブドウ園を貸して、そして収穫の時期になりまして、主人がしもべを使わしました。しかし農夫たちはこのしもべを捕まえたり、袋叩きにしたり、そして殺してしまったりしました。この農夫たちはイスラエルの指導者、ユダヤ人の指導者たちのことを例えていました。そして主人のしもべたちというのは、主が使わされた預言者たちのことを指していました。実はこのブドウ園の例えで、しもべというふうに訳されていた言葉と、今日の箇所で家来というふうに訳されている言葉、これは実は同じ単語です。今日の箇所では王のしもべですので、家来というふうに訳されていますけれども、元の言葉は同じ単語ですので、そのつながりが分かりやすくなっています。そのようなつながりを考えていきますと、今日の例え話で最初から招かれていた人たちというのは、ユダヤ人の イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いていた人々を呼ばせたが来ようとしなかった。王の息子、王子の婚宴、結婚の披露宴、それに招かれるというのは大変光栄なことであります。招かれた時には招かれた者たちというのは大喜びをしたかもしれません。招待の名誉が与えられた、このことをですね、他の人に自慢した人もいたかもしれません。しかしいざ婚宴の時になって、王の家来たち、しもべたちを送って招いておいた人たちを呼びますと、彼らは来ようとしませんでした。来ようとしませんので、王はもう一度催促のために家来を使わさなければなりませんでした。4節、そこでまた次のように言って別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ婚宴においでください。婚宴に招かれる、それだけでですね、本当は、大きな喜びだったはずでしたけれども、しかしこの招かれていた人たちは来ようとしません。もう一度ですね、こう催促をする必要がありました。王の家来が一度来ただけでは足りずにですね、もう一度王はですね、催促の使いを出す必要がありました。もう食事の用意ができている、直ちに来てください、そういう催促です。普通に王様からですね、こういう催促が来たならば、これは申し訳ないと反応してですね、謝罪をして直ちに王宮に向かうべきでしょう。ところが5節から、しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。イスラエルの歴史において預言者たちがイスラエルの指導者たちのところに何度も使わされてきました。多くの指導者たちはその声に耳を傾けようとしませんでした。主に立ち返れ、このように預言者たちが語る声に真剣に聞こうとしませんでした。そして預言者たちに耳を傾けないだけでなく、彼らを捕まえて乱暴し殺してしまうということも繰り返されました。この家来たちがですね、あらかじめ招待されていた人たちによってなされたことというのは、まさにこのイスラエルの歴史の中で起こってきたことだと言えます。またこんな風に解釈することもできます。ブドウ園の主人が父なる神様であるということを前の箇所では例えていました。それと同じようにですね、今日の例えでは、王が父なる神様のことである、そのように理解することができます。王がその息子、王子の婚宴を催します。父なる神様がその息子であるイエス・キリストの婚宴に人々を招いている、そういう様子です。それはやがて救い主を与える、メシアを与える、こういう約束をあらかじめしていた。そしていよいよメシアが来たので メシアのもとに招待をしている、メシアのもとに呼び寄せている、こういうふうにですね、理解をすることができます。ところがいざ神の御子、救い主であるメシアであるイエス様が来られますと、指導者たちはその招きに応じようとしません。イエス様のもとに集まろうとせず、無視したり、畑や商売のような彼らがもっと大事だと思う、そういうものに夢中になったりしています。指導者たちが信じようとしなかった洗礼者ヨハネという人物、彼も預言者の一人だと言えます。洗礼者ヨハネについては捕らえられ殺されてしまいました。悔い改めよ、天の国は近づいた、そのように語るヨハネの言葉を彼らは聞こうとしませんでした。この悔い改めよという洗礼者ヨハネの呼びかけ、これは旧約聖書の預言者たちが繰り返し語った主に立ち返れという言葉と同じ意味の言葉です。主のもとに招かれているのに、彼らはいざ呼ばれると、その時が来たと言って呼ばれますと行こうとしないわけです。あらかじめメシアが与えられることが約束されていて、彼らはそれを知っていたはずなのに、いざメシアが現れて彼のもとに呼ばれますと彼らは行こうとしないわけです。その結果何が起こるのか、7節。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。彼らは滅ぼされます。ユダヤ人の指導者たちがいる町といえばエルサレムのことです。エルサレムが焼き払われる、そんなことが起こるのだろうか。彼らはそんなことはですね、考えてもみなかったことだろうと思われます。しかし実際エルサレムはその後紀元70年にローマ軍によって破壊されることになります。ブドウ園の例えの続きのところにはこのようにありました。21章の43節。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。ユダヤ人の指導者たちは、神の国、天の国は当然自分たちのものであると思っていたことでしょう。確かに彼らは天の国に招かれていたわけです。王子の根源に招かれていたのです。ところがいざその時が来た、いざメシアが来られると、メシアのもとに来ようとしません。無視したり、他のことに夢中になったり、挙句の果てにはメシアを捕まえて乱暴し殺してしまうということに、やがてそのようになります。そういうことでは神の国、天の国は彼らから取り上げられることになります。取り上げられて他の人々に与えられることになります。王はこのように命じます。22章の方に戻りまして8節からです。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。招いておいた人がふさわしくなかった。 それで他の人たちを招くということに、するわけです。まあ、ふさわしくない人たちを招いてしまったならば、まあ、次はですね、もうちょっと慎重に招く人を選んでも良さそうですけれども、王はそうしません。町の大通りに出て見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。このように命じます。通りにいる人たち、通りに立っている人たちというのは、どのような人たちでしょうか。ある聖書の研究者は、徴税人や娼婦たちだというふうに言います。確かに通行税を集めるために徴税人が通りに立っているということがあったでしょう。また娼婦たちも夜客を引くために通りに立っている人たちです。少し前のところになりますが、21章の32節のところでイエス様はこのようにおっしゃっていました。21章の31節後半からお読みします。イエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。徴税人や娼婦といえば、当時罪人の代表であったというふうに言ってよいでしょう。罪人、悪人と呼ばれる徴税人や娼婦を含めて、こういう人たちが王子の婚宴に集められることになります。もともと招かれた人ではなくて、このような人たちが王子の婚宴に集められることになります。22章に戻りまして、10節。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が自分たちをですね、突然婚宴に招いてくださった。まあ、これはおそらく招かれた人たちにとっては大変な驚きであっただろうと思われます。その人の家計がどうであるかとか、あるいは財産をたくさん持っているかどうかとか、こういうことは関係ありません。善人も悪人も皆集められました。そういう人たちがたくさん集まる、そういう婚宴の会場はそのような人たちでいっぱいになる、そのようなにぎわいとなりました。集められた人たちは突然の光栄のためにですね、喜びにあふれていたに違いありません。突然通りで王様の家来たちに声をかけられて、王子の婚宴に招待されましたので、慌てて着替えに帰る必要があったのではないでしょうか。王様が主催するそういう婚宴ですから、無難儀のままというわけにはいきません。貧しい人もいたでしょうから、高価な服に着替えということはできなかったかもしれません。しかしそうであったとしても、自分の持っている中で一番良い服に着替えたのではないでしょうか。私たちが2年間過ごしました南アフリカでは、大変貧富の差が大きく、貧しい人たちが大勢います。貧しい人たちの多くは黒人の方々です。肉体労働に従事していることが多いわけです。まあ、そういう労働に従事しているということは、その ために着ている服というのはいつも汚れていて、まあ、決して美しいとは言えない、そういう服を着て、います、まあ、1日大体ですね、もう仕事をしている間は、まあ、そういう服を着て過ごしています。でところが、仕事が終わって帰る時になると服を着替えます、まあ、決して高価な服に着替えるわけではありませんけれども、しかし労働をしている時とは明らかに違う美しい服に着替えます、まあ、特にですね、女性たちはアフリカらしい非常に鮮やかな色合いのものを着たりしますので、目を引くほど印象が変わります。公園に集められた人たちも普段の労働の服とは違う服に着替えたことでしょう。結婚の披露宴に招かれたものにふさわしく精一杯着替えたに着飾ったに違いありません。驚くべき光栄に預かったですから、もう大騒ぎで喜んで精一杯に着飾ったことでしょう。ところがそうではない人もいました。11節、王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。婚礼の礼服を着ていない人がいました。まあ、婚礼の礼服というふうに訳されていますけれども、何も高価な、まあ、タキシードを着ていない、そんなことが問題になったわけではありません。普段の労働のための服をそのまま着てきたということでしょう。彼には王が自分を招いてくれた、しかも王子の婚宴に招いてくれた、そういう特別な喜びがなかったようです。自分が受けた特別な光栄に気づいていないわけです。ですからその後ですね、王が友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか、このように尋ねても何も答えることができません。あまりにも貧しくて着替える服がなかったのなら、まあ、そのように答えることができたでしょう。そのように答えれば、もう哀れんでですね、服を貸してくれたかもしれませんけれども、そんな理由などなかったわけです。王に招かれる喜びや感謝、また特別な光栄を受けた、そういう思いがなかったので、そのまま来たわけです。王の対応は大変厳しいものです。13節、王は側近の者に言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。この男は外の暗闇に放り出されることになりました。最後にこんな言葉が記されています。14節、招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。こんなふうに言われますと、自分は大丈夫だろうか、ちょっと心配になってくるかもしれません。福音を聞いて洗礼を受けて招かれた、まあ、このことに安心して天の国は自分のものだ、そう思い込んでいる。ユダヤ人の指導者たちと同じように招かれたことに安心しきって、実際には神様の呼び声に聞こうとしない、そんなことに陥っていないだろうか。あるいは招かれたのだけれども、その光栄に気づかず喜びもないままでいないだろうか。婚宴のための服に着替えないまま、 婚宴に来てしまっていないだろうか。自分のことを顧みますと、私たちは多かれ少なかれそういうところがあるのではないかと思います。それは確かに問題です。しかしそういう自分をですね、この自分の姿勢を自分で律しよう、自分で改善しようと思っても、まずそれはできないことです。まずそれは無理です。私たちには反省して、私ももっとこうしないといけない、そんなふうに考えてもおそらく苦しくなるばかりです。重要なことは、王が何をしてくださったか、そのことに注目をすることです。ただ通りに立っているしかなかったような、こういう私を王子の公園に招いてくださった、このありえないような光栄を喜ぶということです。私たちは普通ですね、常識的に考えて天皇家の結婚式に招かれたり、あるいは外国の王室の婚宴に招かれる、こういうことはありえないことです。そんな私たちを、何の特別なものを持っていない私たちを王室の婚宴に招いてくださった、このことが私たちの神様のしてくださったことです。突然のことで驚きすぎて慌てるようなことです。ちょっと待ってくださいと、何かの間違いではないですかと思わず言ってしまいたくなるような、そういう事態です。この招きに応じることがクリスチャンの歩みです。私たちは王子の婚宴に招かれた特別な光栄、驚くほどの喜びに繰り返し、この主がなさったことに繰り返し注目しながら歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。主よ、王であられるあなたが、あなたの王子イエス・キリストの婚宴に招いてくださったことを心から感謝いたします。これほどの驚くべき光栄は他にありません。これほどの喜びは他では味わうことができないものです。私たちは弱さと愚かさのために、あなたのしてくださったことの価値を見失ってしまったり、その喜びを忘れてしまうものです。どうぞ憐れんでください。もう一度、また何度でもあなたのしてくださったことを思い起こさせてください。何も特別なことのない私たちを、王であるあなたが王子の婚宴に招いてくださった、その特別な光栄に繰り返し私たちの心を向けさせてください。そのようにして、あなたの招きに応じる喜びで私たちの日々の生活を彩ってください。イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。